賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の19回目、眼炎症ブドウ膜炎感染性と題して、ジェイコー大阪病院眼科診療部長大黒信之さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんです。
先週の園田光平先生による非感染性ブドウ膜炎のお話に引き続き、本日はジェイコ大阪病院の大黒信之先生から感染性ブドウ膜炎のお話をお聞きしたいと思います。感染性というからにはウイルスや細菌、カビなどの感染が原因で発症するものと思いますが、まずブドウ膜炎とは何かからのお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。まあ、ブドウ膜炎というのは、まあ、目の中で、炎症が起こった病態の総称をブドウ膜炎という言い方をします。で、大きくは、まあ、感染性と非感染性ということですね。園田先生がお話しされたのは、いわゆる、まあ、免疫疾患としてのブドウ膜炎。で、今日テーマになっている感染性ブドウ膜炎というのは、今先生おっしゃられたような、大菌、真菌、あるいはウイルスが原因となって、目の中で炎症が起こると。というものを、まあ、ブドウ膜炎というふうに、感染性のブドウ膜炎というふうに言います。
はい。主な感染性のブドウ膜炎の発生頻度ってのはいかがでしょうか。
ですね、まあ、一番ポピュラーなのが、まあ、ヘルペス性のブドウ膜炎なんですけれども、まあ、ヘルペスは、これは、先ほどおっしゃられた園田先生がですね、直近にやられた全国の疫学調査によりますと、大体、全体の、まあ、6、7% がヘルペス性のブドウ膜炎じゃないかと言われております。で、それ以外にですね、まあ、サイトメガロなんかも最近増えておりまして、サイトメガロ、あるいは心筋、細菌、それらで大体 1% 前後ですね。あと、結核なんかもそうですし、あとで伸びます梅毒なんかも大体みんな総じて、そんなに頻度が高いわけじゃなくて、平均して、それぞれの項目で 1% 前後ぐらいの頻度かなということになっております。
全体的に大体 10% ぐらいなんでしょうか。
そうですね、原因が分かっている感染性のブドウ膜炎全部合わせると多分 15% ぐらいじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。それで主な感染性のブドウ膜炎について、それぞれ特徴的な症状とか、また検査、それから診断、治療、予後、あるいは留意すべき点に、まあ、非常に多いんですけど、こういった事柄について教えていただければありがたいと思いますが。
はい、まず頻度が高いものとして、やっぱりヘルペスウイルスによるものが一番頻度が高いんですけれども、まあ、ヘルペスは基本的に眼科で問題になるのは単純ヘルペス、そして、まあ、帯状疱疹ウイルス、そしてサイトメガロウイルスの3種類かなと思います。それぞれが口腔炎という、まあ、前眼部の炎症だけを呈する場合と、網膜に炎症をきたす場合との2種類ございまして、まあ、症状としては帯状疱疹や単純ヘルペスは結構急激な音色と急な発症ですね、急に見にくくなる、目が流血して痛いとか、そういう症状ですね。
両眼急に起こるんですか、それとも片眼が。
ほとんどの場合変眼性ですね。
変眼性ですか。
サイトメガロは時に両眼性のことがありますけれども、まあ、ヘルペスはほとんど両眼同時発症っていうのが極めて稀だと思います。
なるほどですね。
はい、診断はもう PCR、はい、まあ、臨床所見と PCR 検査という形になってきますね。
それは PCR、 全身の PCR、 それとも目の前方液なんかを取って って見ていくんでしょうか。
そうですね、もうやっぱり全貌水を採取して PCR するというのがもう基本ですね。
分かりました。まあ、治療に関してはまあこれで診断つけばそれに対して治療していくということでありましょうけど、先生最近だんだんサイトメガロウイルスなんか多くなったっていうことも先ほどちらっとお話しいただいたんですが、こういったものを我々どういう特徴として捉えていけばよろしいんでしょうか。
サイトメガロはですね、まあ大きく2つ問題がありまして、サイトメガロの抗菌炎というのは実は健常者に出るんですね。サイトメガロというのは多分多くのドクターが免疫抑制の状態にあって発症するという認識だと思うんですけども、サイトメガロの抗菌炎は健常者に発症しますんで、これが非常に厄介
ですね。大事な点ですね。ああ、そうですか。
あとはですね、最近やはり免疫抑制剤とかいろんなまあ生物製剤なんかが出てきてですね、まあそういうものを使っておられる方の中でサイトメガロの特に網膜炎の方ですねを発症する、まあ、従来サイトメガロの網膜炎って言えば、まあ、典型的にはエイズみたいな、あるいはもうがんの末期の方とかっていうのがほとんどだったんですけど、最近はそういう膠原病で免疫抑制剤使っておられる方でサイトメガロ網膜炎を発症するという方が結構増えている、そういう印象がありますね。
なるほどですね、はい。まあ、非常に注目していかなくちゃいけない病態なんですね。サイトメガロウイルス その感染症に関しましても、やっぱりその原因を見つけていくっていうのは全貌水ですかを取ってそこで見ていくわけでしょうか。
そうですね、やはりサイトメガロの場合はヘルペスが急激なオンセットに対してサイトメガロは非常にゆっくりとして出てきて、炎症がなかなかステロイドで治らないということから疑われて、その時点で、まあ、典型的ながん所見が出てきたりして、まあ、全貌水 PCR を取ってようやく診断がつくと。だからヘルペス、単純ヘルペスや帯状疱疹の場合は、まあ、ほとんど1週間から1ヶ月以内に診断ついていくんですけど、サイトメガロの場合はですね、診断つくまで数年かかるっていうのも珍しくないんですよね。
そうですか。
だから結構その辺がこの2つの同じヘルペス系なんですけれども臨床像に違いがあって、診断がなかなかつかないのがサイトメガロという形になってますね。
治療に関してもやっぱり厄介、まあ、診断つけば治療はまあ行くわけでありますけど、なかなか治療もうまくいかないってこともあるわけでしょうか。
まあ、ヘッペスの場合は、まあ、抗ウイルス薬しっかりしたアシクロビアを中心としたいろいろなお薬も出てますので、はい、そんなに治療に困ることはない。治療の成果として結果としての視力を維持できるかどうかというのはまた別個の話なんですけども、一方サイトメガロの場合はですね、先ほど申し上げたように特に抗菌炎の場合は健常者に発症するものですから、はい、抗サイトメガロウイルス薬というのはほとんどがというかもう全てと言っていいと思うんですけど、免疫不全という病名がないと出せないんですよね。バリキサとかデノシンとかいろいろありますけど、はい、全部免疫不全という病名がないと処方ができないんです、保健所は、ね。はい、ところが健常者に発症してますから保健でなかなか抗ウイルス剤が投与できないというのが今一番我々困ってる点ですね。
はい、大事ですね。ありがとうございます。続いて先生、細菌性とかあとカビによる動脈炎に関してはいかがでしょうか。
細菌心筋は典型的なそういういわゆる眼内炎っていう、まあ、目の中で重篤な炎症を起こす2つの微生物なんですけども、まあ、今回は手術後とか外傷後のそういった感染症のお話はちょっと除外させていただいて、はいはい、内因性の感染にフォーカスさせていただきます。でどちらもですね、やはり全身背景がやはりこう重要になってきますね。どちらも高齢の方で糖尿や、まあ、悪性腫瘍といった基礎疾患があっていろいろと全身的な治療をなさっているというような方に、突然特に最近の場合は本当に寝る前まではよく見えてたんだけど朝起きたらもう目が真っ赤になって痛くて何も見えないっていう、そういうご高齢の方で、まあ、糖尿やそういう全身の状態が悪い方ですね、そういう方はそういう臨床経過をたどることがほとんどですね。
急性に起こった場合は細菌性心筋性を疑ってそういった診断をつけていくということが大事ということでございます。
そうですね、ただ心筋の場合はですね、はい、細菌がもう本当に、まあ、先生もご存知だと思うんですけども、もう細菌の場合はもう時間単位でどんどんどんどん症状が悪化していきますけども、はいはいはい、心筋はそこまで早くないんですよね、うん、だからまあ数日あるいは場合によっては週単位での変化という形になってきますの で、あとやっぱり心筋の場合はどうしてもこう IMH であるとか尿道カテーテルであるとか何 外部からの管ですよね、うん、やっぱり何かこう感染に関係している場合が多いような印象がありますね、はいはい、
ありがとうございます、まあ、そういう場合は細菌性を、まあ、急激な場合を疑って、まあ、心筋の場合はそういった不対状況があった中で疑っていくということでしょう。あと結核とかですか、梅毒なんかも昔はあったんですけども、最近はいかがなんでしょうか。
そうですね、もう特にですね、まあ、結核や梅毒なんていうのはもう特に若い先生から見たらですね、もう過去の病気みたいなですね、はい、イメージがあるかもしれないんですけど、はい、実は眼科領域においてはどちらも増えてきています。
なるほど。
で特にですね、梅毒がですね最近すごい勢いで、やはり臨床の場で梅毒性のブドウ膜炎というのが見つかることが多くなって、でこれはあの最近報道ベースでも時々出てきますけれど、梅毒患者さんが増えてるっていう、その報道ベースで出てくる梅毒患者さんの増加っていうのは若い人を中心のお話だと思うんですけど、我々眼科の現場でブドウ膜炎で見る場合は、ね、ご高齢の方も結構いるんですよ、ね、最近私が立て続けに見たのは80代の男性の方で梅毒性のブドウ膜炎、最近やっぱりこう、ね、人生100年時代って言われるように80代の方でもお元気な方いらっしゃいますので、だからご高齢だからといってもう梅毒を排除するというのはできない時代になっているのかなと。
まあ、新鮮な感染ということで起こってるわけですよね。昔からあったやつが出てくるわけじゃないですね。
もう血液データで一応感染症内科の先生にお伺い立てても、これはフレッシュですねっていうようなお話で。なので、まあ、結核もですね、特にまあ、私が勤務している大阪エリアは、まあ、昔から結核患者さん多いエリアですよと言われてたんですけど、やっぱりある一定の頻度で結核性のブドウ膜炎の方来られますんで、まあ、どちらもですね、過去の感染症というふうな括りで捉えるんじゃなくて、もう今まさに増えつつある感染症、進行感染症というんですかね、として結構危機感を持って我々対処してますね。
はい。あと、まあ、世代っていうか今 COVID-19 の感染症が多いわけでありますけれども、まあ、こういった中で、ブドウ膜炎も起こしてくるっていうことをお聞きしておりますけど、そのあたり、それからそのワクチンによるブドウ膜炎、こういったものを少しお話しいただければと思います。
そうですね、まあ、昔からそのウイルスの感染によって網膜にいろんな炎症が起こるというのは知られてて、まあ、COVID でもですね、COVID の場合、まあ、どっちかというと、まあ、結膜炎が最初有名、まあ、ウイルス性の結膜炎、いわゆる流行性結膜炎と同じような感じで、COVID の結膜炎というのが結構出ましたけれども、やっぱりその網膜炎というのもやっぱり出てますね。で、特に問題になったのがですね、ワクチンを接種した後に結構ブドウ膜炎が出るということで、これは眼症学会でもですね、これ緊急の疫学調査をやってですね、肌病用のですね、ブドウ膜炎がワクチン接種後に結構出るということが分かって、だから我々こうブドウ膜炎、特に肌病用のブドウ膜炎を見たときにはですね、ワクチンの接種歴必ず最近は効くようになりましたですね。
はい、大事な話でございますね。我々内科サイトとしてもそういったことをやっぱ認識としていかなくちゃいけないということでございますね。今日は大変広範な領域でお話しいただいたんですが、非常に大変わかりやすくて、しかも大事な点をお話しいただきたいと思います。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の19回目、眼炎症ブドウ膜炎感染性と題して、ジェイコー大阪病院眼科診療部長大黒信行さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。